Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第23回目の放送を始めます。今回もどうぞよろしくお願いします。ただいまですけれども、ナミビアに入国しました。まあナミビアもちょっと旅してまして、今はですね、バックパッカーに有名なカードボードバックパッカーズというですね、バッパーのですね、宿の中から放送しています。この宿なんですけれども、でちょうどドミーがですね、いっぱいだったので、現在トヨタのハイエースのですね、古いやつをですね、まあ、言うたら、車の中に泊まっているって感じでございます。車の中がベッドになってまして、そこを二人でシェアして泊まっているって感じでございます。とても、宿とは言えないようなとこなんですけども、それでも一泊千円ちょっとするみたいなとこでございます。で、今回なんですけれども、前回の放送のですね、ボツワナの、重ねからですね、ボツワナを、横断しまして、ナミビアに入ってナミビアを旅しましたので、それについて、お話ししようと思います。よろしくお願いします。前回、チョベ国立公園の重ねに滞在して下痢に苦しんでいましたよっていう話だったんですけども、この下痢が非常に大変でございました。と言いますのも、なかなか収まることを知らなくてですね、結局重ねの町で病院にも行ったんですけれども、ひょっとしたらマラリアかななんて思いながら行ったんですけれども、結局マラリアキットを使ってマラリアは検出されませんでしたので、よかったですけれども、まあ、非常に激しい下痢が続いてましてですね、そして便が真緑ということでございまして、でただここで高い宿に数日滞在するわけにもいかないので、2泊して、そのまま、マウンという街に向かうことになりました。で、このマウンという街がですね、一応オカバンゴデルタ湿地帯と言ってですね、世界最大の湿地帯があるところでございましてですね、そこでサファリをしようと思いましてですね、向かうことになります。で、地図を、ボツワナの地図を見ていただくとわかると思うんですけれども、重ねからマウンを直接行けばですね、なんか7、8時間で着きそうな感じなんですけれども、道路がないのでですね、ないというか、あまり使われていないので、わざわざナタというですね、南の町を経由してから行くので、ちょうど直角三角形みたいな感じになってまして、直角三角形のですね、車線をですね、パッて行けば進むんですけど、わざわざですね、カクッカクッとですね、ナタを経由してマウンに向かわないといけないんです。で、この重ねから、ナタ経由マウンなんですけれども、この間で私は何回バスを止めたことやらっていう感じですね。お腹が痛くて仕方がありません。で、乗客にも大丈夫か大丈夫かとすごく声をかけられて、いろんな薬をもらいました。普段こういう薬は飲まないんですけれども、もう、わらをもすがる思いじゃないですけれども、もう早く下痢を止めたい一心で飲みました。そうしたら多少良くなったかなとは思うんですけれども、いやー、これ元気だったら絶対飲まないですからね。これからもしも睡眠薬とかで強盗になったら最悪ですからね。まあそれはそうとして、でこの道なんですけども、荒野をひたすら進むんですけれどもですね、たまにですね、イボイノシシですとかですね、ゾウとかがですね、本当に脇で餌とか食べてるんですね。結構面白いですね。あとダチョウとかもたくさんいました。野生動物、別にサファリ参加しなくてもこうやって普通にいるんだなっていうのを見るとですね、とってもアフリカらしいかななんていう風な感じはします。なんとかまずこのナタ行きの、重ねからナタ行きのバスでですね、本当私腹めちゃくちゃ壊してましたので、途中でパンクとかで止まってくれたので、それがすごい助かりました。普段パンクとかイライラするんですけども、この機会を逃したらもうトイレ行けないぞみたいな感じで速攻行きましたね。バスが揺れるたびにお尻から何かが出そうで、いやいや死ぬかと思ったっていうのは大きな表現ですけれども、 本当苦しかったです。もう義理の時に長距離なんてするもんじゃないですね。はい、それでマウンにまあなんとか苦労して着いたんですけれども、まあ岡番号が出るとはにはですね、私小学校の頃から行きたかったところの一つでございましてですね、昔あの生き物地球機構っていう番組が NHK であったとあったんですけども、それを見てですね、私も将来行ってみたいなーなんて11歳だか12歳の時思ってたんですけども、ついに実現ということでございましてですね、大感激でございます。でここなんですけれども、モコロっていうですね、草で作られたボートに乗ってですね、地帯を進んでいきまして、その後、上陸してですね、ウォーキングサファリが経験できるという場所です。ちょうど行った時期がですね、あの寒気でございましてですね、雨量も少なかったんですけれども、そこまで深くはなくですね、ほんと30センチ、もう40センチぐらいのですね、水深でですね、全然、あまり危ない感じはしなかったんですが、まあ、その、湿地帯を進むときにですね、ちょっとした水たまりにカバがいたりですかね、カバが芽を出したりとかですね、していましてですね、とっても、なんて言うんですかね、普段は歩いてたり、車に乗っているので目線が高くなるんですけど、ボートの底に、だらーっと座りながら、船頭さんに連れてってもらうので、目線が下に行くのでですね、下というか低いのでですね、本当にカバとなんか、カバとの、カバを見方もすごく変わっていって面白かったかなーなんていうふうに思ってます。ただここの湿地帯、ワニは、寒気にはいないらしくてですね、危なくないっていう話を聞きました。で、周りにはですね、たくさんユリが咲いてましてですね、ユリじゃないな、あれ、水仙みたいな感じですかね。ウォーターリリーって言ってたんで、水蓮かもしれないですけど、たくさん咲いててですね、とても綺麗なんですね。で、上陸してウォーキングサファリなんですけども、またこれウォーキングサファリってすごい緊張しますよね。野生動物が生息してるとこ歩いていくわけですからね。まあこの時はたまたま、もちろん肉食獣はいなかったですけども、まあ遠くにゾウが餌を食べてたりですね、シマウマがの群れがいたりですね、ヌーがいたりですね、とても牧歌的な感じでございます。いや、あちこちにですね、動物の糞が落ちてましてですね、ここが野生動物がたくさんいるんだよっていうような証拠みたいなとこでした。で、本当は2泊3日とか、1泊2日とかで泊まるとですね、このウォーキングサファリしてるような場所にですね、キャンプを張ってですね、一晩過ごすって感じです。で夜中には野生動物が近寄ってくるらしいんですよね。非常に興味深かったですけども、いかんせん、長期旅行して時間がないっていうのも変なんですけども、時間がございませんでしたので、今回は日帰りということです。まあ、今回3ヶ月での縦断になるんですけれども、まあ本当ですね、そうですね、半年ぐらいあればもう少し余裕を持って縦断できたかなって思うんですけども、仕方ないですよね。なんですけど、これ昼ご飯食べてる時にですね、私のちょうど向かいにですね、象が来ましてですね、まあ、もう音とか聞こえるんですね、湿地帯をですね、歩いて渡っている5、6匹の群れの象、その後、追いかける1、2匹の象がいましてですね、それを見てたんですけれども、で、1匹の象がですね、急遽ですね、こっちの方に向かってきたんですね、方向を変えて。で、ある程度は大丈夫かなと思ってしばらく観察してたんですけれども、あまりにも近づいてきたので、ちょっと恐怖を感じましてですね、私、逃げました。野生動物があれだけ近づいてくると、なかなか怖いですね。それも象。結構危険って聞きますからね。年間数人は象に踏みつぶされる中で殺されるという話も聞いてましたので、ものすごく怖かったです。恐怖を感じてすぐに逃げました。動画撮ってたんですけどね、動画にギャーみたいな音声残ってます。なかなか怖かったです。ですね、そんな感じで、岡番号デルタを過ごしました。で、マウンの街はなんですけども、街はですね、至って普通と言っちゃ変ですけど、まあ、そこそこ綺麗な街並みになってまして、普通に銀行があったり、スーパーマーケットがあります。ボツワナは結構物価も高いんですね。マラウイですとか、エチオピアとか比べると、倍とは言いませんけど、だいぶ高いかなっていう感覚です。で、これといって特徴的な家があったり、街並みがあったりするわけじゃないので、街を歩くのが楽しいのかっていうと、そうでもないかもしれないんですけれども、ボツワナの辺ではですね、面白い民族衣装を着てる方が結構ちらほら見かけます。ヘレロ族って言われる方たちなんですけども、ヨーロッパの貴婦人みたいな服装をしてましてですね。で、頭にですね、ハンマーヘッドシャーク、シュモクザメみたいなですね、髪飾りっていうか頭をしたようなですね、ものをつけているですね。 コスチュームをしている方たちがいるんですね。そんな方々がですね、黒人さんなんですけど、もちろんすんごい綺麗な服装しながらちょこちょこちょこちょこと歩いてますので、そういった方に会えたりするのはなんかボツワナ、まあ、まあナミビアにもいるんですけれども、ボツワナらしいかなっていう感じは受けました。でですね、ここでマウンでは、2泊しまして、次の街に移動するんですけれども、もう東アフリカ、今回私はテントを持って旅してませんでしたけれども、東アフリカ、南アフリカ縦断はテントがあるとだいぶ宿代は節約できるかなと思います。このボツワナもしっかりですね、テントがあればキャンプサイトを張らせてくれますので、まあ1000円以下で泊まれるのかなっていうところなんですけども、私は持っていないので常設テントで、まあ1500円弱ぐらいですかね、で泊まっていたって感じでございます。ただどうして持てなかったかっていうと、まあ単純にテントめんどくさいっていうのもありますし、重いっていうのもありますし、僕荷物が多いですしみたいなのあるんですけどね。いろんなバックパッカーのタイプがあると思うんですね。極貧生活をする、まあ、節約しまくるタイプもいれば、まあ、ある程度お金を使ってみたいなタイプもいるかと思うんですけども、私はなんか使うところは使うタイプでございまして、大してお金を持ってないのに使ってしまうタイプですかね。まあ俗に言う安全をお金で買うみたいな、かっこいいこと言えばそうなんですけど、いうタイプでございますので、まあお金の減りも多少は早いのかなと思います。でももちろん節約するとか節約してますよ。はい。さてそこからですね、ボツワナもですね、2カ所で観光したので、次はナミビアに向かおうと思います。で、ナミビアまでなんですけども、ボツワナが前も お伝えしたとは思うんですけども、公共交通機関があまり発達してないんですね。なのでヒッチハイクが主流になります。でこのマウンのですね、宿のレセプションにですね、ナミビアに抜けたいんですけどって聞いたいんですけど、そうしたらじゃあヒッチハイクしてくださいねみたいなアドバイスが来るんですね。なんかいいですよね、日本の宿であそこにの街行きたいんですけどって言ってヒッチハイクしてくださいなんて言われることなかなかないですからね。ということでですね、マウンからですね、ナミビアの首都ウィントフックまでの長い道のりの旅が始まるわけです。で、ちなみになんですけど、マウンから、まずはガシャナーっていうところまではですね、一日バスが出てまして、そのガシャナーから国境までもバスが出てるんですけれども、朝一のマウン発のバスにですね、1分か2分遅れちゃったんですね。なので、次のバスに乗ってしまいましてですね、ガシャナーに着くのが1時間ほど遅れてしまったんです。そのためにですね、もう、国境行きのバスはないよということでございましてですね、そのガシャ側から、国境までをヒッチハイクをしないといけないということで、幹線道路でヒッチハイクをしました。まあ、有料ヒッチなんですけどね。で、まあ、簡単に捕まるかというと、なかなか捕まりません。お決まりのヒッチハイクのポーズですね、親指立ててですね、ね手を振ってたんですけれども、なかなか、捕まりません。で、途中大雨は降ってくるわ、突風は吹いてくるわで、なかなか大変だったんですけれども、1時間2時間弱ぐらいですかね、経っていてですね、ようやく止まってくれました。ヒッチハイク本当に周りにたくさん人がいまして、現地人とかもヒッチハイクしてるんですね。なので止まってくれたと思っても、その現地人を乗せる人ために止まってくれたりですね、僕が車を止めたのにもかかわらずですね、止めた車にですね、現地人がたかってですね、車を乗ってっちゃうみたいな感じがありましてですね。だから僕は、ただ車を止めただけで、斡旋してるだけみたいな状況があったりですね、ちょっとイライラしてたんですけども。で、止まってくれた車はですね、たまたま、僕を見ましてですね、中国人か日本人かと思ったんですね。で、日本人だったら、乗せてあげようと思ってたって話でですね、で、運よく私は日本人でございますので、乗せてもらったという次第でございます。まあ、こういった優しい方もいるんだなというところでですね、助かりました。これですね、まあ、お金を払ってですね、国境までヒッチハイクです。まあ、いいですね、ヒッチハイクで。その車のドライバーも150キロぐらいでですね、バーッと飛ばしてですね、本当に、そんと、1、2時間でですね、国境まで行ってくださいました。バス乗れば、4、5時間かかるところですね、本当に2時間ぐらいで行ってくれると助かります。で、この、ボツワナとナミビアの国境なんですけれども、これまた殺風景な国境でして、綺麗ですよ。施設は綺麗なんですけど、周りに何もないです。そのナミビア側、ボツワナ側両方にですね、乗り合いタクシーだとか客引きとか一切いませんで、なんかすんごーいさらーっとしたような場所です。それも気温も暑いと。でですね、まあ、簡単にスタンプポンポンとしてもらいまして、ナミビアに抜けるんですけれども、 で、ナミビアの国境近くにですね、すぐにガソリンスタンドとコンビニエンスストアがありまして、そこに ATM もありました。なので、お金に困ることはありません。また、夜遅く到着した場合は、なんか、常設テント、あとキャンプサイトのですね、宿もありましたので、なんか最悪泊まることもできるのかなっていうところでございます。まあまあ、ここまで来るとですね、だいぶアフリカのイメージとは異なりますねってところです。でですね、そこから、ナミビア、まあ、ウィントフックに向かうんですけども、ここからもヒッチハイクです。もう、一回乗り継いでですね、ウィントフックに行きましたけれども、結局、ウィントフックに着いたのは、夜中の23時でしたかね。ほんと遅かったです。まあ、ウィントフックはそこまで危なくないとは聞いていたものの、後から宿の人に聞くと、夜は出歩くなと言われました。やっぱ危ないよって言われましたので、まあ、はい、アフリカ夜出歩くの危ないんですねっていうことですね。で、ナミビア国境からウィントフックまでのヒッチハイクもですね、なんとかうまくいきましてですね、そしたらそこの途中もですね、両脇に野生動物がいたりですね、なかなか楽しかったです。ただ、あとはもう草原というかですかね、あれが広がっていますので、まあ殺風景といえば殺風景なんですけれども。で、こうしてナミビアに到着したわけです。ね、その頃にはですね、だいぶお腹も良くなってまして、前日ぐらいにですね、重ねから前に向かうときにもらったですね、薬が効いたのかなーなんて思っております。下痢も止まりましたので、ほっとしております。まあそういえばですね、私は昔、海外旅行を始めてすぐとかですね、ミネラルウォーターを買って、それを飲むと下痢になってました。というのも、日本の水がほとんど、軟水ですよね。で、それがいきなり硬水に変わるので、それで腹を壊してたんですけども、今ではだいぶそれもなくなりましたけれども、旅の直前になると、日本で、硬水の水、コントラックスとかですか?ちょっと高めのですね、硬水の水を買ってですね、お腹を鳴らしてから、海外旅行を始めたりとかもしてましたけれども、だいぶそこまでのデリケートなことをしなくても、旅ができるようになってきてるかな、っていうふうに思っています。でですね、で、ナミビアではですね、まあ実はですね、とんでもないハプニングがありましてですね、何が起こったかはですね、ちょっと、ここの放送ではちょっと言えません。すいません。これ残ってしまいますからね。とても苦しい思いをしましたし、残念な思いをしましたし、切なかったです。で、旅をしてて初めて、なんか、旅の意欲が落ちるような経験もしました。ですので、その詳細は述べませんけれども、もしもお会いする機会があったらですね、またお話できるかななんていうふうに思ってますけれども、すいませんが。で、ナミビア自体はですね、まあ、いろんな理由がありまして、もう結局、北部のですね、ヒンバ族の村、オプオという町から、ちょこっとヒンバ族の村に行ってきましてですね、ヒンバ族に会ってきました。ヒンバ族ってご存知でしょうか?上半身裸でですね、赤茶色、粘土とバターをですね、混ぜたようなですね、泥をですね、全身に塗りましてですね、あと香水をつけてですね、生活してるっていうヒンバ族なんですけれども、本当にアフリカの民族って感じなんですね。結構観光地化されてはいるんですけれども、その民族に会いに行ってきました。オッポという町までですね、ほんと、百キロあるんですけど、それをちょっとドライバーさんに一日で行ってもらいましてですね、そこに泊まりまして、本当に町に着くとですね、もう普通にヒンバ族がですね、もう伝統的衣装で歩いてるんですよね、もう圧巻ですよね。で、スーパーマーケットとか行くと、普通に裸足でですね、民族衣装の女の人が、スーパーで物を買ってるんですよ。なかなか面白いですね。なんですけども、そのような風景ではなくて、まあ、ちょっと彼の女たちの村に行きたかったので、村に行くわけです。で、村に行くにはですね、もちろん、ガイドさんが必要です。で、そのガイドさんは大体、スーパーマーケットの付近にいまして、元ヒンバ族の人ですとか、まあ、ガイドやってるよみたいな人をですね、見つけまして、交渉して、行くわけです。で、村にタダで行くのもいけないので、お土産っていうかギフトですね。食材、小麦粉ですとか、食パンですとか、そういった食材をですね、1000円分ぐらい買いましてですね、村に向かいます。で、行った先はですね、本当に、まあ、何個か、ヒンバ族の村があるらしいんですけれども、そこの一つ、彼女のガイドさんの、村に行きましてですね、ヒンバ族さんと、交流してきました。まあ、彼女らも観光地かというか、観光客慣れしてますので、ある程度段取り知ってるんですね。我々が来るとですね、我々の周りを囲みまして、まあ、写真を撮らせてくれて、で、なんか、セレモニーっていうんですか、 彼女らが塗っている服をですね、あ、服じゃない、色、泥をですね、私の体とかにも塗ってくれまして、香料のね、匂いを嗅がせてくれたりとかしてくれます。ちなみに先ほどから彼女らと言ってますけども、男性はですね、この時期、狩りっていうか、出稼ぎに出かけていて、あと放牧ですよね。で、なかなか帰ってこないということで、村には老人と子供と女の人たちだけいました。はい。ちなみになんですけども、彼女たちには、ヒマ族たちにはあまり結婚という概念はないらしくて、子供は産むものの、なんか婚姻関係とかうんぬんとかないそうです。で、だからので、一人の大人の人、男の人が、複数の女性の人の子供を持っているみたいなことも全然あり得るらしくて、そういった状況を、知っている他のナミビアの人たちは、節操がないみたいな感じで否定しているみたいな話も聞いたことがあります。ちなみにこのヒンバ族のこの伝統的な生活を、やめてしまう人たちも増えているらしくて、それを防ぐために政府からちょっとお金も出ているっていう話も聞きました。まあ、こんな感じでヒンバ族は回ってきたんですけれども、で、翌日なんですけれども、ヒンバ族の他にも民族がいるということを聞きましたので、行ってみました。バンドゥ族っていうところなんですけども、ここは本当にあまり観光客が来てないっぽいですね、ここの村も。わ、ここの村は。そうですね、行ってもですね、最初カメラにすごい抵抗があったらしくてですね、近寄ってきません。まあ、徐々に打ち解けてですね、コミュニケーション取ってたんですけれども、とっても、ネイティブなですね、民族さんの生活が見れてですね、私は満足でございました。バンドゥー族。なかなか、ヒンバ族の村には行くけれども、バンドゥー族の村に行くっていう人を聞いたことはなかったので、ちょっと私は、少し変わったことしたいなと思いまして、アレンジしました。面白いですね、こういうところに行くと。ですので、もしも皆さんも、ナミビアに行く際にですね、バンドゥー族の村にも行くとですね、あまり観光地、化されてないですね。観光客慣れしてないですね。民族さんたちに会える可能性もあるかもしれません。彼女たちの子供ですね。子供のですね、髪飾り、ビーズとか、色とりどりのビーズですとか、なかなか見応えがあるかと思います。はい。こんな感じでございましてですね。最後にですけれども、よく私、ツイッター上とかでですね、世界一周の批判的なコメントを書いたりしてましてですね、たまにそれに対して苦情とか来るんですけれども、まあ、ツイッターは基本的に一方方向のコミュニケーションになりがちなのでですね、私の意図とかを全部お伝えすることはできないんですけれども、基本的にですね、すいません、言い訳じゃないですけども、私は多くの方にですね、旅をしてほしいですし、世界一周ができるならばしてほしいななんていうふうに思います。で、あと、綺麗な絶景、景色を見ていただきたいですし、自分しかないオリジナルのですね、旅をしてほしいなって思ってます。でも、それでもなんか簡単にできちゃい、世界一周簡単にできちゃいますな、みたいな風潮は、どうかな、なんて思う時もたまにあるんですね。それなりの心構えをしていってほしいですって話なんですね。確かに旅、簡単にできちゃうかもしれませんし、今インターネットとか、文明も発達してましてですね、旅が簡単にできてくるかもしれないんですけれども、やっぱり世界一周するにあたって、それなりの勇気とですね、それなりの準備と、いろんな覚悟も必要なのかななんて思ってますので、まあ、そこまで簡単にってはできないのかななんていうふうに思ってます。だからって私が特別なことやってるってわけじゃないんですけれども、一応それなりに、まあ、日本社会っていうのもありますので、それなりに考えながらですね、いろいろ取り組まないといけないなっていうことがあるなっていうことが、まあ、ぼやかしてますけど思ってます。あと私、個人的なんですけど、何も世界一周しなくてもいいんじゃないのかなんて思ってます。世界一周、今は私2周目です、中ですけど、一周目結構回るってことを目的にしてた部分もありまして、結局そんな表面的なことにこだわることも必要ないのかななんて思ってます。なので例えば一箇所にですね、3ヶ月、4ヶ月滞在してですね、自分の好きな場所で、ですね、ゆっくりするってのも全然悪くないと思います。なので、その無理くり世界一周するっていうような感覚じゃなくてですね、なんかもっと自由に行きたい場所にゆっくりするみたいなスタイルでもいいのかななんて思いながら、いつもツイッターでつぶやいてるって感じでございます。ですので別になんか、世界一周してる人をめちゃくちゃ否定してですね、敵を増やしているっていう感じではございませんので、まあそういった一面もあるっていう感じです。まあそうですね、また、時には言葉が悪いのでいけないんですけど、まあそんな感じで今後もお付き合いしていただければと思います。それでは、今回23回目の放送なんですけども、これで終わらせていただきます。で、次回がですね、おそらくアフリカ編最後になります。 これからまた南アフリカに向かうんですけれども、無事に南アフリカについて希望法を立てればいいなと思ってます。それではありがとうございました。失礼します。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project, 世界一周アワー。